はい、ということで今回はシェルの作り方ということでやってます、まあ、簡単に早く説明しますの で特に僕の場合だと紙に絵を描いて取り込んで、で大きい画像のままペン入れ着色してから縮小してサーフェスにしていくという形なんで、まあ、そういうやり方でやる人がどれだけいるか分かりませんが、ちょっとやっていきます。で、これ下絵ですが、まあ、僕の場合は、まあ、こんな感じで、まず何も着てない状態ですが、まあ、そこは突っ込みなしで。で、これが服、じゃないな。服は服だけど。あれ？服こっちか。服がこれ。という形でもう紙の上で、こういう風に分けちゃいます。それで各、まずこれで取り込んだやつを、ピングファイルやビットマップファイルに落とします。そうした後に、まあ、ペイントに持っていってですね、ペイント。だいぶでかいかな。書きにくい。で、結構でかいですけど、まあ、こういう感じで。で、僕が使うのはこのベジェ曲線ですね。これを赤色にして、だいたいこれぐらいの太さで。ちょっと今、タッチペンなんであれですけど、こういう形、あ、変なとこ書いてた。こういう形で。あ、またこれもか。で、こういうのも、ちょっとカーブがこうやってつけれるんで、線があると簡単にどんどんどんどん描けていきます。で、完成したのが、こちら。赤線でこう、ペン入れができているのがわかると思います。それで、ここが一番、ここからがちょっとあれなんですけども、ですね、このアクションというやつがあるんですけども、この便利な機能、これを使いたいと思います。まず、このアクションっていう機能は、これから行う動作、まあ、フォトショップでやるものを、なんていうんですかね、記録してくれる。だからそれを記録さえしておけば、次から同じ、いちいちこういうところを開いたりなんかせずにしなくても、どんどんやっていってくれるという、そういう機能です。じゃあちょっとやってみましょう。まずこれで新規のアクションが作れます。例えばわかりやすいように、まあ主線のペン入れならペン入れで、はい、ここからじゃあやっていきます。まず僕の場合は赤線を今選択してありますが、まずこの選択範囲、これ反転して、次に消去をします。そうするともう完全に今ゴミは消えました。そうしたらまた戻して、そうするとまた赤線が選択された状態になるんで、まあこれが今黒白なんですけども、他の色を選択していた場合は、ここを押すと、基本色。今多分出たと思う、食器か見本色。これになります。それで、範囲内を塗りつぶし、で、100% で OK。で、ちょっと今変なのが入っちゃいましたけど、これで、選択範囲を解除。で、ここで止めます。そうすると今、こういう状態ですね。まぁ、ちょっと今、またの辺の、足の辺の線が消えちゃいましたけど。で、じゃあ、もう一回ちょっとね、これを保存せずに、違う、こっ そうじゃない。さっきの最初の状態ですね。最初の状態から。うわ、早いな。すいません、ちょっとオーバーしますけど。え、もう5分。ちょ
っと5分は無理やね、こんなに。
5分でちょっと、ちょっと隣接だったんで。で、もう一回ちょっと赤線を選びます。そうすると赤線を選んだ状態になるので、はい、ペン入れ、これを選んで再生をすると、さっきのやつが一気にやってくれて、もうペン入れされた状態になります。これを駆使するともう本当にどんどんどんどん作れますんで、なんで例えばこれで、これならこれの立ち絵の瞬きの部分だけを、例えば範囲選択、コピーで新規作成、で貼り付けて、で右上か左上か、左上の透過色のところを1個1マス選んで色を落として、で瞬き部品を完成、そこまで記録させることができるんで、しかも全く同じ、こういう等身のあれならば同じ場所同じ範囲でどんどんどんどんそこだけを作っていってくれるんで、瞬きパーツを作るときにもすごい役立ちます。で、かれこれこうやって、各部品ができて、こんな感じで色がつきました。で、各部品のこれはこんだけあるんですけども、足カバーが取れたりだとか、なんかいろいろしますけども、例えば同じポーズを作るんであっても、先ほどのペン入れでこの腕を両腕を全部消しちゃって、こうやればもうポーズが違うものができたりと。
そのデータ残ってたら何とか企業のパーツができるんですか。
いろんなことができます。だから表情が違う、これでこのポーズもできるし、腕だけ変えれば表情が違う、先ほどの両腕がついたやつもできます。で、これを縮小、これをレイヤーを残したままですね、縮小します。あ、縮小済みってあったよね。これかちょっと違いますけど、こんな感じで、これでもう 100% なんで、さっきより小さいと。で、先ほどの、今ちょっと背景消してですね、こういう部分というか、で、この、よく多分皆さんが困るのが、透過色を入れる。この作業が結構めんどくさいと思うんですけども、これもアクション一つで、この状態、透明色を選んだ状態でまたアクションを、これが、で、これの優秀なところはですね、このレイヤー作ったりなんかするのも全部記録してくれるんで、で、まず、選択範囲を変更。選択範囲を反転。そうすると今、キャラクターのところだけ選択されています。で、選択範囲をですね、じゃあ拡張して、約1ピクセル。で、これを反転させましょう。で、編集で塗りつぶし。OK。で、またさらにそれを、反転して、じゃあこれだ。編集、塗りつぶし。 はい、これで画像ができました。で、あとはこれをやれば。で、まあ、これ、このまま、ウェブに保存ってやれば別に統合しなくてもこのままで保存できるんで、表情のレイヤーとかだけ変えてどんどんこうやって作ることもできます。あと、これを、止めなきゃいけない。じゃあこのアクション機能のちょっと最後だけ見ません。
ちょっと待って。
後半終了。次ちゃんと喋って。
はい。
きちっとスライドも作って。次、はい、予約。
じゃあアクションだけじゃあちょっと。
はい、
すみませんね。ごめんなさい。だからさっきのアクションさえ使えれば七面倒くさい透過色入れも一発ドンというアクション機能があるんで、もしフォトショップを使っている人はどんどん活用していくと、他のいろんな作業も応用次第ではかなり節約できると思います。以上です。すみません。
すみません、盛り上げちゃって。
いえいえ。質問とか何か受け付けるの、はい、これ。
受け付けよう。質問、はい。
はい。
フォトショップの廉価版でも同じことできますか？
できるのかな？アクション機能、これしか使ったことないもんですから、アクション機能っていう機能がまずあれば使えますけども、でこのアクション機能っていうのは一遍作ってですね、外部にそのアクションをまた保存しとくっていうことができますんで、なんかマシンを移したりしてアクションをまた再度作らなきゃいけないっていう場合は、その前のマシンにあったやつのアクションを保存して、そのアクション部分だけ読み込めば、また同じようなことがどんどん映せるんで、まぁ、ちょっとこれ映すの忘れちゃって、真っ白な状態でしたけども、そういうことができます。あと他にはありますでしょうか。なさそうですね。
はい、ありがとうございました。